皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山。今回は坂の上の雲ミュージアム第16回企画展テーマ展示についてお話を聞いてきました。今回は坂の上の雲ミュージアム第16回企画展テーマ展示、明治日本のリアリズム未来へについて、坂の上の雲ミュージアム学芸員の徳永佳代さんにお話をお伺いします。徳永さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月21日から新企画展が開催されているそうですが、今回は坂の上の雲完結50周年を記念する展示ということですね。
小説坂の上の雲は昭和43年の4月から昭和47年の8月まで産経新聞夕刊に連載されました。新聞連載が完結してから50周年を記念する今回の企画展は、司馬遼太郎さんが作品全体を通して描こうとされた明治日本のリアリズムにスポットを当てています。
実際の展示の様子を写真で今見ているんですが、正三角形の展示室3つの壁面それぞれが背丈ほどの半円を描くような壁で覆われています。色使いも鮮やかで、どのようなことが紹介されているのかとても興味を惹かれます。展示について教えていただけますか。
はい、展示は開化新しい時代へ、風雲列強の狭間で、開戦負けないようにの3つのコーナーと、四季のリアリズムをテーマにしたオリジナル映像、そして終章坂の上の雲完結50周年で構成しています。日本は西洋をモデルにした憲法や国会を作り、わずか30年ほどの間で急速に近代化を推し進めました。明治37年に始まる日露戦争では、政治、軍事、外交などあらゆる面で自らの目や耳で得た情報をもとに、冷静に現実を見つめ、なすべきことを着実に実行していきます。明日のために今できることを問い続けた小さな国のリアリズム、坂の上の雲に描かれた明治維新から日露戦争までの日本の様子を、出来事と人物の両面から貴重な資料や映像で描き出しています。
明治時代を生きた人々のリアリズムという視点で、坂の上の雲の作品世界全体を今回の展示で見ることができるんですね。展示ではどのような資料が見られるんでしょうか。
当館の企画展は1年間の会期中に4回資料を入れ替えて展示をしています。今回の見どころは、日露戦争で陸軍の総司令官を務めた大山巌や、同じく参謀長を務めた児玉源太郎、明治日本を代表する実業家の渋沢栄一、初代総理大臣を務めた伊藤博文などの資料です。2月から8月下旬までの第1期第2期では、大山巌と渋沢栄一の資料をご覧いただくことができます。大山巌は明治初期にフランスに留学をしていたことがあるのですが、留学中に語学や算術などを学んだ様子がわかるノートや辞書を現在展示しています。また日露戦争中に着用したとされる冬外套オーバーコートや双眼鏡なども展示しています。
渋沢栄一と言いますと、新しい紙幣の肖像になるあの方ですよね。どのような資料が見られるんですか。
渋沢栄一が日露戦争開戦前夜の様子を記した日記、シルクハットや懐中時計などの身の回り品、渋沢がとても大切にしていた中国の古典論語に関する資料を展示しています。
手書きの日記が見られるんですね。第3期第4期ではどのような資料が見られるんですか。
展示の後半では、伊藤博文が儀式や祭典で着用した大礼服や書、筆や硯などの身の回り品、そして児玉源太郎の愛用品などを展示予定です。
その他にも初公開の展示があると聞いたんですが、
松山出身の軍人千葉太郎が明治時代にドイツに留学をしているのですが、帰国後もドイツから軍事専門書を取り寄せて研究に励んでいた様子がわかる手紙を初公開しています。また日露戦争中に騎兵の本領を発揮した長沼挺身隊の活動の様子がわかる資料も初公開しています。
ぜひじっくりと見てみたいです。
司馬遼太郎さんは連載告知の中で、明治若者の気分、 いつかはその気分を主題にした小説を書きたいと思ってきたと、松山出身の正岡子規と秋山義振、実之兄弟への思いなどを語られています。司馬さんが40代のほぼ全てをかけて書き上げられた坂の上の雲には、正岡子規と秋山兄弟をはじめとする明治の人々が激動の時代をどのように生きていったかということが描かれています。未来への施策は当館が開館以来活動方針としているテーマなのですが、今回の展示もご覧いただいた皆さんが今、そして未来への施策を深めるきっかけになればと思っています。
わかりました。今回は坂の上の雲完結50周年坂の上の雲ミュージアム第16回企画展テーマ展示、明治日本のリアリズム未来へについて、坂の上の雲ミュージアム学芸員の徳永さんにお話をお伺いしました。徳永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
松山市から新型コロナウイルス感染防止のお願いです。定期的な換気やこまめな手洗いなど基本的な感染対策を続けてください。また早めのオミクロン株対応ワクチンの接種を検討してください。以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。